ウエモンさんです。
行きましょう、ウエモンさん。はい、
バンバ家の皆さん、隔週更新お疲れ様です。
ありがとうございます。
僕らも隔週なんでよう忘れますね。
ほんまやね、
はいはい、あのまとめたメモどこ行ったんやとかね、さっきの西国街道じゃないですけど、ね、はいはい、あれ結局後で見つかったんですけどもう収録終わってたんで、
ほんまですね、
はい、まず、はい、あっこはもう皆さん無視してください、
はい、
ごめんやすの同窓会が大変盛り上がったそうで、おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、
20年ぶりでしたね。
あ、でしたね、びっくりしましたね。
千里中央に集まりまして、
あ、まあ、皆さん変わってないですね。
そうですね、
ほんまにね、
はい、
びっくりしました。
そういえばらっきょさんはお元気にされているでしょうか、
はいはい、
もし機会があれば一度ゲストにお願いします。
あですね、
はい、
残念ながら向こう行きました。
そうですね、らっきょさんはね、
はい、
はい、それと文化はごめんやすでよく聞いた言葉で、
はいはい、
一度新大阪のチャリマかどこかでバンバさんに直接意味をお尋ねしたことがあります。
あ、
これ要はあの旧山陽道と西国街道の取材ノートにたまに文化って、
うん、
文雄くんのメモで書いててね、
うんうんうん、
で僕がその文化ってどういう意味なんかなというのを、
は
い、この前のごめんやす同窓会の来てた方に聞いたら、
あ、そうですか、
皆さんも分からんって言ってたんですよ。
あ、そうですか、へえ。
文雄君と一緒に、ね、取材とか行ってるから、
うんうんうんうん、
まあ、ご存知かなと思ったんですけど、
う
んうん、分からない。
あ、
で文雄君に聞いても分からない、
うんうんうん、
で上門さんも以前、
うん、
チャリまで聞いたとチャリティフリーマーケットで文雄君に聞いたことがありますと。
あ、そうですか。
その時は、
うん、
田舎の言葉かもしれんなというお答えでした。
うんうんうん、
って答えたらしいですよ。
どんな時に使ってたのかな、
あなたが。あ、だから僕は休憩とか、
うん、はい、
もしくはトイレかなと思ったんですよ、
うんうん、
あの喫茶店とかカフェで休憩したりとか、もしくはどっかでトイレ借りて、
は
いはい、まあ、おしっことかした時かなと、なんとなくそのノートにはそういう雰囲気で書いてたんですよ。
その行為を自身を文化と言った
ら、だからまあ直接言うと、うん、なんか直接的で、まあ、品がないっていうことで、まあ文化行為っていうと、まあ、なんかかっこいいじゃないですか。あ、まあ、文化住宅とか文化包丁みたいなもんで、なんかちょっとこの箱をつける時とかに使ったんかなと。
ね、
あ、そうか、思ったんですが、
あ、そうですね、そういやそんな時に凝ってた時代があったみたいですね、
うん、そうですね、
まあ、そういう言葉にね、
そうですね、ぜひ文化を流行らせましょう。
あ、なるほど、
上山さんが、
あ、上山さん古いことをまた言うてくれはって、
いや、この前僕が多分同窓会の話をしたから、
は
い、
あ、なるほど、
それ多分上山さんそれに関連してお便りくれたんですけど、
なるほど、そうですか。
上山さん、僕らが文化という言葉の意義を意味を知らないんで、
うん、
ちょっとまだ文化は流行らすことはできないですね。
はい、そうですね、ま
あ、どういう意味なんでしょうかね。
いやー、まあ、言うてた本人がうわー言うとんねやからもともと大変な話ですよね。
ちょっと分かんないですね、これは。
うん、
はい、まあまあ、またもし文雄君記憶が戻ったら、はい、
分かりました、
教えてください。
はい、その辺ちょっとそれなりに努力してみます。
はい、
はあ、まあ、同窓会面白かったしね、
うん、
びっくりしました。まあ、ということはね、鉄平の同窓会、まあ、長細い椅子付けでやってたわけですよね、
はい、
で僕の座ってるとこと鉄平と、まあ、大輔の座ってるとことかな、連続はしてたけども、
あの最後の晩餐って僕言いましたけど、
あ、そうそうそう、
あんな感じぐらいの長いテーブルやったんですよね、うん
う
ん、
だから鉄平たちが話してる会話はこっち聞こえにくかったんですよ。
うん、
大きな店でしたからね、他の人もたくさんおられましたから ね、
うん、ね、イタリアンで美味しかったですけど、
うん、で僕らが言うてることはてっぺとも聞こえてなかった
っていう
ね、まあ、そんな意味で、はい、その
インカムいりますね、マイクが。
そうでした、
はい、まあ、そう旅行のツアーみたいな感じで、
ああ、ね、あ、持ち込むわけにいかんけどね。
そうですね、はいはいはい、まあ、文化は分からないです、
はい、すみません、ちょっと課題として残します、はいはい、
さて、私は先月31日箱根まで行ってきました。
あ、そうやったんですか。
昨年は車で通り過ぎただけでしたので、
うん、
少しボラボラしてきました。
あ、よかった、ありがとうございます、はい、
10月31日金曜日、
うん、
天候晴れ、
はい、晴れ、
午後から本降り、
はい、あ、そうでしたか。
朝9時箱根駅伝のゴールでおなじみ標高725メートルの箱根町港かな、箱根町港かな、
ははあ、港というとこね、
港があるんですね、
はい、
箱根町港か、
はいはいはい、
そんな山の上に港があるんですね、
まあ、ここ湖がありますからね、
ああそういう意味の湖港ですか、ね、したら
そうか、なんかそれも僕あの以前は知ってたような感じがしましたけど、はいはいはい、ちょっと今は、はい、分かりません、すぐ出ません、
はい、無料駐車場に車を止めて、
はいはい、
昨年入り口付近をちょっと見ただけだった旧東海道の杉並木を歩いてきました。
あ、よかった、歩いてくれはってよかった、はい、
1km ちょっとの距離が歩けるように整備されていました、
はい、
観光用に整備したのか分かりませんが、ふかふかの腐葉土の道で歩きやすかったです。
そうか、それちょっとちょっと変えてるみたいな感じしますね、以前とね、はい、僕が歩いた時はなんか石畳でした。
ああ、そうなんですか、はい、でここで上本さん写真を送ってくれてるんで、これですね、
ほうほう、
この1枚目の写真、
ああはい、こんなとこでしたね、
本当、はい、巨大な杉ですね、
いや、ものすごいですよ、
杉かヒノキか、まあ、杉らしいんですけど、
杉です、杉です、間違いない、
高さは本当20メーターかもっとあるような杉で挟まれた腐葉土というか土の道、はいはいはい、
土を石の上に引いてるんかもしれませんね、
あ、どうなん
だろう、歩きやすいようにね、うん、あのこれはねちょっと僕ら歩いた時よりもかなり荒れた感じがします、
あ、
もっと僕ら歩いた時は整備されてました、
雑草もねちょっと、
うん、まあ、雰囲気を盛り上げてるのかも分かりませんね、
言っちゃうでしょ、多分これは雑草は単に生えてるだけだと思いますけど、
もう少しあの整備されたようなとこ、僕こういうとこもあったけども整備されたとこもありましたね、
まあ、今のが旧東海道の杉並木、
はい、港というところの近くへ、
そうですよね、
はい、
杉並木を抜けて楽天系列のホテルの裏手の芦ノ湖畔に出る、芦ノ湖という湖の湖畔に出ると富士山がよく見えました、富士山が見えると嬉しくなります、
まあですね、そうですね、はい、
その後箱根神社まで歩いてお賽銭に1ドルを入れておきました、
あ、それはそれは、はい、
1ドル札はここに来る途中で自販機の使い方を教えた西洋人にもらったものです。
へえ、チップもらったんですね、
そういうことですね、上本さんって人助けしましたね、ね、
西洋人になんかもの教えたらひょっとしたらくれるかもしれませんね、
いや、まあそれは向こうからね頼まれたらですけどね、勝手にこっちから、
いや、それはそれは
ちょっとね押し売りみたいな、
いや、それはそう、それはそうです、ね、
これがその富士山、
芦ノ湖と富士山ね、綺麗な写真ですね、これすごいですね、
綺麗に富士山見えるんですね、
よー撮りましたね、
二等辺三角形の富士山が、うん、
それとそ の, 足あのいわゆるあの足のこの神社の箱根神社の鳥居がまた、
あ、
ね、ちょっとあの滋賀県の白髭神社とか、
お前です、ね、
広島県のあの神社とか、
ああ厳島神社ですかね、
はいはい、なかなかいいですね、湖の中の、そうです、ね、あるいは海の中 の,、
まあ、
あの
鳥居っていうのちょうどいい天気でした ね,、う
ん、かったですね、
そこまで晴天じゃないから、そう富士山がよう見えますね、
空 の, あの雲のボリュームも出てますし、うん、湖のキラキラ光るのも飛ばんとね、
そうですね、
なんか両方とものボリュームがあって、その間に、まあ、さりげなく富士山がパッと顔を出してるというか、う
ん、ちょっと葛飾北斎みたいな感じもします
ね、ほんまですね、なかなか撮り慣れた人の写真ですね、あ、これが例 の, あの西洋人にもらわれた、
そうですね、1ドル、
あ、それは
リアルな1ドルですね、
上本さんの手が一緒に入って、ね、また面白い
ですね、これ向かいにある、まあ、神社でお賽銭として入れたという、
ここに入れとかはったんです
よ、ね、なんか面白いこのね、建て方ですよね、うん、はい、門の感じが
ちょっとなんか日光の雰囲気もあるような感じがしますね、
なるほど、
はい、まあ、関東風といえば関東風でしょうね、うん、はい、
適当なこと言うとんな、うん、元箱根から、
はい、
元箱根から海賊船という遊覧船に乗ります、
これ芦ノ湖にを航海してる船ですよ、あ、
海賊船は芦ノ湖の南北を30分かけて行ったり来たりしています、
はい、
船は輸送能力は大きい代わりに二等船室は混み合います、
うん、なるほど、
ここは一等船室料金700円を課金して、
は
あ、2階船室の最前列や3階デッキからうっすら紅葉の始まった芦ノ湖クルーズを楽しみました、ましたです、
思い切りましたね、
はい、はい、コーヒー片手にデッキで秋の風を楽しんでいるとドブ臭くなってきました、
はいはいはい、
澄んだ湖がドブ臭いわけではなく、
はい、
これから向かう大涌谷から噴出した火山ガスの影響でした、
はいはい、
ということでこれがその 海賊船の
海賊船、そうですね、はい、
まあ、穂先から見た、
はい、一番トップの一番前の二等船室なんでしょうね、はい、お金そうですね、腹張ったやつでしょ
う、はい、湖の様子と、あ、なるほど、ちょっと富士山が雲で見えなくなった、
いや、あるいは方向が変わったもの
かもしれない、はい、ああなるほどね、方向が違う、うん、さっきの鳥が見えないですから ね、うん、ですね、この写真では、はい、
まあね、あのちょっと乗ってみて分かりますけど、うんうん、多分そうでしょうね、富士山が減ったら富士山入れはったと思いますよ、うんうん、
船は芦ノ湖の北岸、
うん、
北の岸の桃源大港、
うん、
桃の港の源の大の港、
桃源大港です、
そうですね、はいはい、桃源大、まあ、港と振り乗ってますけど、
ああ、まあこうね、
はい、に到着しました。
はい、
桟橋直結のロープウェイ、
うん、
桃源大駅に行くと、今年の夏頃まで漫画エヴァンゲリオンに登場する、
うん、
大深度地下施設、
うん、
ジオフロントの入り口として描かれていたことから、
はい、
校内が、
うんうん、
エヴァンゲリオン仕様だったらしいのですが、
はい、
コラボは終了しており、
はい、
残念でした。
あ、なるほど、
今はもうエヴァンゲリオン仕様ではなかったんでしょうね。
なんか匂いはしたけどなかったということですね。
そうですね、ここからロープウェイに乗って、
うん、
箱根観光の最高地点標高1044メートルの大涌谷に行きます、
はいはい、ああ大涌谷、はいはい、はい、
晴れたり霧が出たり、
はい、
天候は目まぐるしく変わりますが、
ー
ロープウェイで少し高度が上がっただけで、うん、はっきり紅葉が見られました。
あ、よかった、はい、
そして大谷谷、大涌谷に近づくにつれて枯れた木も目立ちます。
あ、なるほど。
大涌谷では富士山を見ながら黒卵をいただきました。
おお、よかったですね。
これがその時の写真です。
おお、
これ黒卵ですね。
これまた写真撮ってますね。
向こうの
大涌谷の、あの、はい、あのいわゆる湯煙っていうか、
ああ
、これ温泉卵ですよね。
ですよね、おそらくね。
これはいい写真ですね、はい、
半分から残して、
うん、
で大涌谷バックに上本さんが、うんうん、まあ、その卵の写真を撮ってるという、
本人の親指の爪も出てますね。
そうですね、親指の爪綺麗に切ってますね。
綺麗ですね、さすがですね。
何のチェックやね、
何のチェックや、ほんまやな。いや、いい写真ばっかり。
これがまあ、紅葉のいわゆるロープウェイから見た、うん、あの、まあ、山の紅葉ですね。
なんでこんな雰囲気が出たんでしょうね。
こう、ふわーっとした。これ多分あれちゃうから、ロープウェイのガラスがフィルターになって、
なるほど、
ちょっとぼやけた感じになってるんでしょうね。
それは非常にいいぼやけですね。
そうですね、
ピント考えてよりも、
はい、林の間を突き抜ける直線道もなんか雰囲気出てますよね。
雰囲気出てますね。電柱もぼやっとしてね、あんまりはっきり見えずに、ね、
はい、
いいシーンばっかり撮ってきましたね。
再びロープウェイに乗り、うん、標高757メートルの総雲山駅まで行くと、
はいはい、総雲山、はいはい、
ロープウェイの乗車待ち時間がありませんでしたので、
う
ん
う
ん、もう一度大涌谷に戻り、
戻り、はいはい、
一往復して、
はい、
地獄谷のパノラマを楽しみました。
あ、よかった。これもいや、この時本当にいいですね。光線の具合がいいな、
うん、ゆっくり進んでくれますので、写真を撮ったり景色を存分に楽しめました。
なるほど、
これが地獄谷の、
あ、
おお、
この匂いがちょっとどぶ臭いような、
そうですね、
卵の黄身がちょっとね、
いわゆる硫黄臭、
まあ多分それをおっしゃって
る。あんまり吸うと本当に、
はい、そうですね、
で体調悪くなる、
まあ、地獄というぐらいですから。
そうですね、
あの小鳥とかそんなが死んでるかも分か
りませんね。そうそうそう、結構これね、はい、危険な、
はい、
ね、僕あのだ、どこやったかな、大山じゃなくて、あの、富山県のあのごつ山あるじゃないですか、
はい、立山、
立山は本当に危ないんで、
はい、
なんか濡れタオルを口に、
はいはい、
あの当てて進んでくださいっていう、
そうそう
ね、あそこも地獄谷がありますんで、はい、まあ、この箱根の方も結構危険っぽいですよね。
そうですね、ね、そうで、僕らの秋田県の温泉ね、
はい、
あこも怖かった。
あ、白川温泉、
ちゃうちゃう、もっ
と玉川温泉、
玉川温泉、あこれツバメが、ツバメちゃん、死んでました
し、はい、クマもあそこね、出るらしいんで、結構まあ危険なとこですけど、はい、まあ、日本人はそういう 地獄谷的なとこはね、
好きですよね、あります。
上本さんは箱根の地獄谷、
別府もありますしね。
ロープウェイから地獄谷の底まで、
うん、
130メートルあるらしいので、うん、高いところが苦手な方にはおすすめできません、
はい、なるほどなるほど、はい、
また火山ガスが発生しているため、うん、新生児、妊婦、高齢の方、
はい、
心臓肺気管支に疾患を持っている方、アレルギー性喘息の方にはロープウェイ乗車はご遠慮いただいているそうです。
そんなこと、
いやほんまそうですよ、ね、これだって上本さんの写真見ても分かるけど、うん、真上走ってるじゃないですか。
まですね、
あ、これ結構僕は危険やなと思いましたね。
あ、煙の中ぶち切ってますもんね。
そうそうそう、
僕はちょっとやめた方がいいです
ね。そうですね、
は
い、そのせいかここ1週間くらい鼻の中がやたら乾くのは火山ガスの影響があったのかもしれません。あ、
でしょうね。なるほど、これは本当の話ですね、
はい、早雲山駅から、
はい、
ケーブルカーと箱根登山電車を乗り継ぎ、
はい、
標高94メートルの
急に下がりました、
はい、箱根湯本まで降りた後、路線バスで箱根町港かな、はいはい、箱根町、さっきの、さっきはこうやったから箱根町港かなまで戻りました。
なるほど、はいはい、
まあ、いわゆるぐるっと一周されたって感じなのかな。そう
ですね、楽しんでますね。
この時のバスドライバーの運転が素晴らしく、
お
ー
お
ー、うまかったのは印象的でした。
上野さん、ちゃんとそこまでチェックしてもやっぱり、ね、
全然ちゃいますからね、やっぱ。
なるほどね、
運転手さんの気遣いと技術で本当に違いますもんね。
運転さんって大事な仕事ですね。
いや、ほんまあんなをね AI に任すとかいうアホなやつはね、ほんま首つって死んでも大変といつも思ってますね。そんな簡単にできるわけないやろって、どんな夢も物語見とんねんと思いますけどね。ほんまふざけてますよね、あのなんか自動運転、アホかっちゅうね、ほんまに。まあ、舐めとるわ、
空飛ぶ車
っ
ちゅ
うは。まあ、あんな空飛ぶ車じゃ飛行機やんけ、あんなもん。
あ、ね、
何言葉遊びしとんねんと思いますけど、あ、それとは全然関係ないですね。
まあ、まあ、文句は言わんと。
そうですね、
はい、
コーナーへの進入速度、
うん、
これ打角か、
うん、
多分、まあ、いわゆるそのハンドルのこう打角って読むんですよね、これ多分。
そうですか、
舵角って読むんかな。
あ、
はい、切り返し、ギア選択の全てが自分の理想の一段上を行く完璧なドライビング、峠を登っていきました。
良かったですね、うん、
まあ、バスの整備も良かったんでしょうね、
まあ、それも良かったんでしょう、
すごい、
うん、
まあ、あと道路も良かった、
まあ、みんなが3試合
でもあと周りのね、
そうそう、
環境も良かった、
そうそうそう、まあ、嫌なやつもおらんで、ね、
そうですね、あと乗客も良かった、
うん、あ、まあ、そういうことですね、
はい、まあ、見に行きました、はい、箱根町港かな、
うん、これちょっと調べてみたかね、う
ん、はい、でバスをこっちはあのあれなんですよ、外、うん、
はい、
これ漢字間違えてんのかな、あっちの町の方、本来は町の方やけど、これは行人弁の町になってるんで、ちょっとこれ分からないですけど、まあ、まあ、箱根町にしましょう、はい、箱根町港、箱根町港か、
はいはい、
でバスを降りて、
降りて、はいはい、
仙石原にあるローソン箱根仙石原高原店かな、
戦国バラかもしれないね、どっちか分からない、
いや、ハラって書いてるんで、
すごい、
はい、振り仮名打ってるんで、僕はその通り読んでます、
はい、了解、
にビールだけ買いに行きました。
あ、了解、了解、
このローソンは別名第三新東京市西店として、エヴァンゲリオンとのコラボが続いています。あ、これ写真今ちょっと一瞬見ましたけど、 これですね、そのエヴァンゲリオンっていうアニメに出てくるキャラクターを印刷した縦長の上りみたいなのがあるんですけど、
これがバックに映ってますね。
そうですね、はい、まあ、これが2枚、
うん、
1個は文字だけのやつで、
はいはいはいはい、
1個はそのキャラクターが3名描かれてますけど、はいはい、それを上門さんが、まあ、縦型の写真で撮ってくれて、
ね、前にローソンの買い物カゴが半分入ってるのも
結
構迫力ありますよね、
青いね、
いっぺんに分かりますわね、はいはい、
で店内はこんな感じ、
あれを気ぃ使ってます、
はい、あの、はい、冷凍庫の蓋に、
はい、エヴァン
ゲリの、あの、
なんか女性キャラクターみたいですとか ね、
はい、
見てありますね、
それぞれキャラクターが違うんですね。
あ、なるほど、
はい、はい、ちょっと僕全く分かんないんで、
ね、その
まあ、絵が描いてることだけは分かります、
はいはいはい、
はい、
面白い代理ですね。
午後5時過ぎに仙石原の宿にチェックインしました、
はい
はい、緑と 雨と霧に包まれた静かな宿で、私一人で8畳の和室を独占してくつろがせていただきました。
よかったね。
もちろん温泉もあります、
はい、
館内の空気は浄化されていましたが、
うんうん、
大浴場や露天、風呂に行くと硫黄の香りがしていました。
もわっとしたね。
そうですね、雨の中の硫黄の香りの露天風呂もいいものです、
いいでしょう。はいはい。
ここで豪華ディナーは贅沢しすぎなので、
はいはい、
箱根湯本で買ってきた海鮮丼で済ませました
なるほど。
いや、それでも豪華ですよね、
はい。
ふとテレビをつけると、テレビ神奈川で30年前の懐かしいテレビアニメエヴァンゲリオン第5話がやっていたので思わず見てしまいました。
なるほど、なるほど。
聖地に行ったらテレビで見れるとは思いませんでしたということで、これ偶然なんかな
か、あるいは ねなんか、まあ、やってくれたのか、
はい、これがその8畳のお部屋ですね。
すごい、
これなかなかいい部屋ですよね。
いいですね、
はい。まあ、あの旅館って感じの
ですね。
綺麗な部屋ですね、うんうんうん、カーテンも綺麗やし、
シンプルでね、
はい、
いらんもんないですよね、
はい、誰が言うとね、いらんもんないで、いらんもんばっか集めとるくせに。
いやいや、
はい。でこれがその、まあ、エヴァンゲリオンの第5話がやってた、
ああ、テレビの受信機があります
よね。そうですね、はい、薄型テレビで、
あ、まあまあ、
はい、でその横には電子ケトルですかね、
はいはい、ありますね、
があって、はい、多分ヨモンさんがこれ壁に挿した USB の充電器から、
あ、そうや、ね、
USB ケーブルが伸びて、
この辺だけはちょっと生活感がありますね。
そうですね、はいはい、まあ、なんか充電されてるんでしょうかね、
やってるなというね、
はい、はい。11月1日、
はい、
気温10度
お、
まあ、だから翌日ですよね、
はいはいはい、
湿度 100%、 100%、
100% の10度中ね、
はいはいはい、天候ノーム後晴れ、
お、
宿をチェックアウトして仙石原のすすき草原と金時山公園というところにあるエヴァンゲリオンコラボした町営のトイレを借りに行きました。
あ、そうですか。
こちらのトイレは完成度が高すぎて感激しました、
うん、へ
ー。その後どんな完成度、まあ後でまた写真出てくるのかな、
ね、
その後長尾峠にある富士見茶屋を見に行きました。
おー、動いてますね、
はい。長尾峠は漫画好きの方にはこれ頭文字と書いて、多分これイニシャルって読むんですけど、イニシャル D、
はい、
ABCD の D ですね。
そんな言うんですか、
はい、神奈川第2戦、
うん、
戦いですね、
はいはい、
86と MRS がバトルしたところといえば分かるかもしれません。
分かりました、はい、
あ、写真ありました。
ありました。
ちょっと拝見しますね。
あ、
これはさっきのエヴァンゲリオンですね。
そうですね、はい、
これがね、何の写真、これ足の子の写真ですね。
これもこれ一つのこの作品ですね、この写真、はい、
これ朝です。
完璧に構図が整
う
て、
これさっきの海賊船ちゃいます。
そうですよ、海賊船
右の方にね、はい、映ってますよね。
間違いないです、はい、
はい、
いい写真撮ってるな。うわー、これもいいですね。これ仙石原ですかね、これ。
これ
ね、
すすき草原って書いてますね。
あ、すすき草原、そうですか、
はい、
はあ。
やっぱ11月だからちょうどすすきの季節やったんですね、1日なんで。
これあとやっぱり箱根ってやっぱりすごい観光地ですね。
そうです
ね、こういう巡り方をすると
完璧ですね。でこれ3つ目がトイレ。
ああ、これ完璧トイレ、
はい、エヴァンゲリオン金時山の町営トイレ、
はい、ああ、金時山ってね、熊と金時が相撲取ったところ
です。ああ、そうなんですか。
そんな話が多分あったと思います。
はい、これ外観ですね。
あ、
要は外のデザインで、
はいはい、
まあ、エヴァンゲリオン風にデザインされてます、
はいはい、でしょう、
はい、でこれが中です。
ああ、
これはすごいな
ねえ。
まあ、便器はエヴァンゲリオンじゃないんですけど、
まあ、これは普通の便器やけど、ちょっと便器も変わってますね、はい、握りがついた便器
があ
ります、ね、
あ、これはまあ、あの、ちょっとなんていうか、ハンディキャップ用のトイレで、あと、まあ、3つ小便器があって、
はいはいはい、
その目隠しについたてがあるんですけど、
はい、
それが多分エヴァンゲリオンデザインやということですね。これはまあファンにはたまらんと思います。
でしょうね。
これなんでしょうかね。これはね、富士見茶屋。
ああ、これが富士見茶屋ですね。ここから富士山が見えるってことですよね。
なんかだいぶこの廃れてます ね。
かなり廃屋っぽいですね。
ね、
廃屋っぽい。
京都のあのね、京都市がつなぐ山中越えにこういうなんかドライブインが昔あった気がするんですけど、なんかそれを思い彷彿させるような。
またこのなんちゅうか。 霧をうまいこと使って、
そうですね、
不気味というか存在感がすごい写真ですね。
これ熊出ますよ。
あ、
これこそ、ま
あ、金時とお相撲取った熊がね、
はい、あ、なるほど、昔話も出てたんですね、
はいはい、
この後は小田原に車を止めて小田原の漁港に行ったり、お城を見たり、箱根登山鉄道のスイッチバックや、
はい、
これ何で大谷谷でしたっけ、
大涌谷、
大涌谷か、
違いましたか
ですかね、うん、を堪能しました、
はいはいはい、
残念ながら2028年に引退が決まった箱根登山鉄、箱根登山電車の最古参で、
うん、
大正8年から走り続けている、
うんうんうん、
もは一型とはすれ違っただけで、
はあ、
乗れなかったのは残念です。
そうか、まあ一つぐらいね、そんなこともないと。
そうですね、
あまりにも完璧に旅してますもんね。
夜には国内魅力度ランキング第4位の神奈川から、
うん、
下から数えて第1位の埼玉に移動しました。
そうですか、
これ埼玉の方怒りますよ、こんなに言ったら ね、
まあまあ遠慮してね言うてはるんですけど、はい、けども、はい、
これがそのすれ違ったモハ1型ですか、これが、ま、
これ色がいいですね。
3年後にも廃車かな、廃、はい、引退が決まってる。
なるほど、僕なんか高弱鉄道のディーゼルカを思い出しましたね。
あ、なるほどね、はいはい、で次がこれがね、
うん、
これは、ね、箱根湯本の駅ですかね。
ですよね、
駅とあと、まあ、道路の写真ということですね、
はいはいはいはい、横長のいい写真ですね。
この駅のなんか道路と線路をこう、
うん
うん、なんていうかこう、遮る、
区別するね、
区別する、このなんかおもろいイチョウの形みたいなオブジェ、おもろいですね、
おもろいですね。
で向こうの方にこうホームがあって、うん、で最新かな、新しい電車が見えるということですね、
はいはい、いい写真です、
はい、この後下から数えて第1位の埼玉に移動したということです。はい、長くなりましたので続きはまた今度にします
ですね。楽しいですね。
では今週も更新楽しみにしておりますという
文章もうまいし、間がうまいことも取れてね、
う
ん、
そうですね、
やっぱり上本さん本当すごいな。はい、ありがとうございました、
はい、
本当楽しみました。
ちょっと水飲みます。
はい、どうぞ。これだけこう人を楽しませる写真と文章を書ける人ってあんまりおらんと思いますよね。
しかもあんまり嫌味がないんでね。
嫌味ない
ね。まあ最後嫌味でしたけどね。
まあそれは
埼玉の人には
まあ一言ぐらいあってもいいで
しょう。そうですね、
はいはい、
ジュエリー上島隆さんです。
待ってました。この方もすごい、うん、高
さん、いつも楽しく拝聴させていただいてありがとうございます。
それやといいんですが、はい、
さて早くも12月に入り、1年の速さは年々早くなるばかりです。
ほんまですね。
世間ではインフルエンザが増えていて、
うん、
私がお世話になっている近隣の大型病院へ診察へ行くと、発熱外来へお越しの車がとても多くて、
あ、なるほど、
インフルエンザコロナの患者さんが増加していることが分かります。
そこからも読み取れるということです ね、はい、
さてさて、寒さが増す頃ですが、皆様にお変わりはございませんか、
うん、まあ、なんとか生きてますよね、はい、僕は、はい、
おかげさまでジュリー上島一度元気にしておりますが、時計修理のご依頼が多くなっています。
うん、
お客様は急いでいませんのでとおっしゃっていただいているのですが、どうもご本人は職人気質から修理が完了してすぐにお渡しはしないで、
はい、
テスト期間にいろいろと試して完璧に修理ができたことを確認しないと納得しないでいます。お客様がいろいろな使い方をすることを想定して、
はい、
テストを繰り返し納品するので忙しくなるばかりです。
まあですね、まあ、ああいう機械物のしかも超高級時計が触れる人っていうのが、
うん、もう
国内ではあんまりないでしょう
から、ね、それこそ AI には絶対できないことなんでね。
あ、そうですね、
ご本人にはいろいろと、
忙
しさの緩和についてはお話ししますが、
はい、
まあ、要は上島さんに対してタカさんが、
まあ
まあ、お話はするという、
ちょっとまあ忠告もしてはる
ということですよ ね、
はい、
仕事への美学からひたすら完璧な修理を目指しています。
あ、なるほど、ね、
最近は毎日朝の5時から昼間まで作業台へ張り付いています。
はい、あのなんか変な目はめるような、
はい、
あのなんていうか眼鏡かけてあるんかね。
そうですね、あの ルーペっていうんですかね。
ああ、そうですかね。
目の焦点が限界を迎えるのが昼頃なので、数時間後からまた夜まで作業台へ張り付いて います。
まあ、ロレックスとかまあそんなのがどんどん来てるんちゃいますか。
いやもうできる人がいないんです
もん。ないですないです。
あれもちょっとロレックスも、うん、責任持たなあかんよな。ね、僕ねあのまあ文雄君のこの前のあの、うん、ねあのビデオっていうんですか、
はいはいはい、
あの記録する時の日本メーカーの責任放棄もそうなんですけど、やっぱり作ったらね、うん、死ぬまで面倒見なあかんで、うん、お金もろてるんやったら、うんね、と。思いますね。まあ、
破格のお金やからね、お金。
まあ、ロレックスに関してはね、もうそれ 何百万するやつも普通にありますから。
1000万クラスもね、
やっぱりね、あの、メーカーの責任はね、重いですよ。だそれぐらいみんな気合い入れて、物を売らんと、消費者かわいそうですよ。
そうですね。
まあまあ、これいろいろね、問題があるから、単純には言えないんですけど、やっぱり作った製造者責任は、そんな7年とか8年とかではなくならないとは思いますけどね。
まあまあ、そうですね。
はい。
うん、まあじゃあこういう人がおるから成り立っていること
は、うん、まあ、逆に上島さんに全てのしかかってるとも言えるん で、
ね、
やっぱりここはね、ロレックスが責任持って、うん、まあ、例えば上島さんにそれなりの報酬を渡すとか ね、まあ、
ね、
絶対せなダメですよ、こんな。
そうですね。
ほんま舐めとるな、ほんまに。
いやいや、まあ、また、あのね、
あ、話が。あ、文句になりますね。
こう、変わってきます
ね、はい。次に、このお便りを書いているのは、
はい、
12月1日の月曜日ですが、
はい、
次の日の2日、
お
幼馴染3人と、横浜からの1人の計4人での忘年会を、はいはい、寺田町の立ち飲み屋で予定して、おります。
寺田町が伝統高さんじゃないですよね。
そうですね。もう僕らこれ12月3日に収録してるんで、はいはい、もうすでに昨日のまあ多分夜ぐらいにこれは終わったってことですよね、うん、
はい、終わったはずですね、はい、
毎年こうして忘年会をしている立ち飲み屋ですが、来年の春に開店60年を機にのれんを下ろします。
おりゃこれも
で今週ちょっと西国街道であの48年間営業されてたあの深草のフランスのお菓子屋さんがね、2024年にのれん下ろしたみたいな話がありましたけど、まさにちょっとそういう時期なんですかね。寺田町でもこっちは60年ですからもっと長かったですけど、なんとも寂しい限りですが、店主も年齢的な限界もあるでしょう。
あると思います。
最近おっさんかっこ店主も年齢からでしょう、どうも物忘れが多くなり、
あ、なるほど、
味が安定しなくなっています。
ああ、わかるわかる、はい。
気遣いのかけらもない下町の者たちは、
はい、
おっさん最近味がバラバラやんけ。
はいはい。
わしマグロなんて注文してないで、注文したのはブリやと少し心もとない状態です。
なるほど。
おっさん自身も自覚していて、
はい、
自分のプライドが許せないようで、うん、閉店を決断したようです。
あ、そうですか、なるほどね。まあこれ本人がもう言い出さないしゃあないもんね。
そうそうそうそ
う、
無理をしてのリスクから何事にも引き際があるのでしょう。
うん、
今までのお世話に感謝すると言っても下町のこと、
う
ん、常連たちはパーッと閉店しようぜ、春まで飲み放題やな、店閉めるんやったら派手に、うん、燃やして終わろうぜと愛情を込めて店主を困らしているようです、う
ん、なるね。
寺田町界隈ではここ10年余りで数軒の立ち飲み屋が店を畳んでいます。
そうですか、うん、
これも時の流れです、
はい、
今年の忘年会はいつもよりもしみじみとした忘年会になるでしょう、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどなるほど、
ということで、
はい、
まあ、残念な話。
そうです
ね。まあけど店主さんがそう決めたんだったら尊重ですよね、その決断は。
ですね、うん、まあこれも本当難しいですね。
難しい難しい。
もうちょっと頑張ってほしいは気はしますけども
まあ限界ありますからね、人間もね。
まあ本人がやるしかないでしょうね。そうそうそう。
さて、今日は猫魔川の話を続きをお話しするつもりでしたが
はい、はい、
最近気になるニュースが多くて、
はい、
猫魔川のお話は次回にします。
はい、わかりました。
気になることのトップは、
はい、
安倍元総理の暗殺事件の被告、
はい、
山上徹也被告の裁判の進捗です、
はい、
裁判が進むにつれて人を助けるための宗教も、
うん、
人によっては苦しみの根源となりうることがはっきりと分かってきました、
はい、
今までの公判のすべてをここで話すのは無理ですが、私が一番注目したのは、
はい、
日本のトップである安倍元総理が、
はい、
統一教会のトップ ップに数回にわたり敬意を示したことが山上被告の犯行を決意させたということです。はい
は
い、です
ね。それはご本人さんも言っておられますもんね。
ご本人というのは山上さんがおっしゃっているということですよね。統一教会への犠牲者を支援するいくつかの支援団体から安倍元総理に統一教会へメッセージを送ることを停止してほしいと申し入れをしていましたが、
はい、
安倍元総理の統一教会への支援は献金をもらうたびにより鮮明、鮮明ですよ、文じゃないですよ、鮮明になっていきます。
はい、
そして山上被告は安倍元総理が統一教会を支援すれば統一教会が社会に認められてしまう、そして宗教被害者が増えると犯行の動機となりました。
はい、
それは言い換えれば社会悪を自分の手で阻止する意味を持つ犯行でした。
ですね、はい、
この事件は権力と金、政治家と金に制裁が加えられた事件かもしれません。安倍家三代にわたる統一教会との関係はこの事件で切れました。安倍元総理には子供がいないのでここで終わりました。つまり山上被告はの狙いは達成されたということです。
なるほど。はい、
なぜ安倍家が子息に恵まれなかったのか、はてな。
なるほど。
それはこの事件の暗示であったかも。です。
なるほど。なるほど。
なるほど。深いですね、この言い方は。
いや、
わかる人にはわかる言い方
でしょう。でしょう、
思いますけど。
でしょうね。
まあ、アホにはわからんと思いますけど。
あー
ですね。はい。山上被告の供述に矛盾するところはなく、
うん、
検察の示す刑、あ、量刑、
はい、
そして山上被告の弁護側の主張で量刑がどれほど軽減されるのか、
はい、
ただ残る事実は知らずとも悪いことをすれば抹殺されるということです。
はい、
安倍元総理とその妻は統一教会や森友の件で間違ったことをしているとは思っていなかったのでしょう。つまり二人ともその部分がかわいそうでもあります。
やめてなかったとかね。
いや、てか本当のアホやったんでしょ、多分。
そうかもしれませんね。うん、
勉強とかできたかもしれないですけど、人の心がわからなかったって、はいはい、まあ今の兵庫県知事と通ずるとかあると思いますけど、絶頂の幸せの先にあった死の谷間、襟を正して生きていかなければと、
はい、
この事件はそんなことを再認識させてくれました。
はい
はいはい、遠藤周作の名作、
はい、
海と毒薬の中に次のようなシーンが描かれています。
あ、そうですか。はい、
人体実験を行っていた元日本軍の軍人が戦後の戦犯裁判でアメリカの軍人から尋問されます。あなたたちは敵軍の捕虜たちで人体実験を行った、あなたたちは神の目が恐ろしくなかったのか、まあ、そういう質問がアメリカの軍人からされたと、はい、尋問されたと。日本軍の兵士が答えます。日本人は神の目よりも人の目を怖がる民族と答えました。
なんと、はい、
一旦右傾化すると止めどもなく右へ傾き、
はい、
天皇陛下万歳になってしまう傾向がありました。
なるほど。
大本営を信じた結果、人類史上初めての核兵器の攻撃を受けます。今も日本の政府はこれを恥じるべきです。
はい、
現在高市任期から、
はい、
これに反論する立憲に対してキエロのデモが起こっています。高市総理が勇ましく軍事費を2倍にしていく、その先に何が待っているのか、
うんうんうん、
国を信じた結果が悲惨なことになった歴史を今の若い人たちにも知っていただき、
はいはいはい、
この国は自力で食べていくこともできないし、
はい、
自国でエネルギーも確保できないことを忘れないでほしいと思っています。
なかなかすごい文章でしたね。
いや本当ね、まあ、僕の思ってることをこう代弁してくれたみたいな、それをさらに 2,3 段上を言ってくれた感じがしますけど、
す、ね、はいはい、すごい頼りでしたね。いや恐れ入りました。いや
これからね本当にね、僕戦争に行くんちゃうかって、あ、まあ、このラジオでも、ね、数年前からそんな話をたまに僕してましたけど、本当に怖いですよね。でいかに日本の義務教育っていうのがこれまでこう歴史的な意義を果たしてこなかったかっていうのが、最近あのね、僕 ONCC の、 あの講座のためにソネの調べを、豊中のね、そしたらソネ の、 あの第二次世界大戦の6月の、 あの空襲ね、
うん、豊中大
空襲、豊中大空襲、あれ500人以上の方が亡くなって、はい、まあ、中心で亡くなられたのが、まあ、中学生とか、はい、まあ、子供さんやったんですけど、
学徒同品の方がね、
そうですね、うん、あれも見てたらね、うん、あれ俺こんなこと歴史で学んだかなっていうのが、うん、まあ、一番に来たんですよね、うん、自分の地元の歴史を学ばずに、しょうもないな、徳川とか秀吉とかあんなことだけを学ばせる日本の歴史とか社会に何の意味があるんかなっていうのは本当に思いましたし、それをずっとしてこなかったからこその今の、まあ、安倍高市、まあ、斉藤元彦、立花孝志ラインができてきてる、まあ、今の維新もそうですけど、まあ、それは本当に心から思いますね。あのいくら学校の成績が良くても類推できなかったりとか、自分の頭で考えられない人間っていうのはどこまでとったってもアホやねんなっていうのは、なんか今の世の中見てて思いますね。まあそういう人周りにいっぱいいますけどね。
ですね、
はい、
まあまあ8割程度そんな人違いますか。
8割アホ、
はい、
日本人の8割はアホ、まあそこの8割に僕らが入らんようにね、
そうです
ね、やっぱりこういろいろ
それはもう本当に気をつけてんとすぐ入れますよ。
そう、もうテレビ見て、ネット見て、ラジオ聞いてぼーっとしてたら、まあその8割の中に入ってしまうということがなんか分かりますね。
まず自分が入らんようにする努力を日常してないと、生活感の中は満ちてますからね、そういう情報でね。
あの安倍さんが暗殺された時に結構な人がね、なんかお悔やみとか申し上げて、僕あの時にね、まあ、いろんな人のなんていうかこう安倍審判っていうのが分かったっていうか、まあ、もちろんそれは命は大切かもしれないですけど、ただこの安倍暗殺で、まあ、かなり世の中変わりましたよね。それはもう事実やと思うんで、あとマスコミね、本当に仕事せえやって思いますね。お前ら一回解体じゃとかNHK も含めてね思いますけど、まあ、本当にいろんな問題が、日本は本当戦争に、まあ、負けてとことん落ちたなと思います。アメリカの手のひらで転がされて、統一教会の手のひらで転がされて、日本だけのこう決定ってほんましてこなかったなっていうのが、まあ、分かって、それを知らせなかったマスコミ、あとは、まあ、義務教育の教師とか、まあ、政府、本当に全員同罪やな、政治家もそうですよ、まあ、そういうのをね、タカさんはちょっと書いてくれてるんじゃないかなと思います。もう
非常に的確な表現というのか、反発の塩の流れ、完璧な文章でしたね。
そうですね、まあ、これはさすがに猫間川と併存はできないかなと、
まあまあそれはそんでいい
やつか、また次回ね、猫間川のちょっと話も聞きたい
なと、はい、いろいろタカさんのね面が出ますよね。
そうですね、
ありがたい聴取者の方です。
はい、
はい、
というわけで十龍島のタカさんからでございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
次はね、
あ、はい、
豊中市の田中さんです。
おー来ましたね、大門ですね。はい、
てっぺさん、あ、ふみお、バンバさん、てっぺさん、こんにちは。豊中市の田中です。
はい、毎度です。お気に。
てっぺさん、私はギガファイル B を使うとき、有効期限を14日にしていましたが、前回のように2週間遅れでメールが読まれることがあるから、これからは30日にして送ります。
すみません。
ありがとうございます。
はい、
話は変わります。
はいはい。
先日、うちの子がアクセサリーなどを作る材料として、
うん、
貝殻やガラスの破片を拾いに行きたいというので、
はい、
和歌山県に行ってきました。
ああ、そうでしたか。はい。
最初は和歌山マリーナシティの近くにある浜の宮ビーチに行きました。
はい、
しかしここは川の河口近くにある場所のせいか、
うん、
あまり貝殻が落ちていなかったようです。
ああ、そうでしたか。はい。
それで大きく移動して、
うん、
和歌山県広川町かな、うん、広川町かな、 広い川の町にある西広海岸であってますかね、まで行きました、
はい、
ここは遠浅の砂浜で遠くに小さな島が見えて景色の綺麗な場所でした、
うん、
ちょうど行った時間が干潮時だったので、
うんうんうんうん、
砂浜が島模様で遠くまで広がっていました。
はい、はい、あ、そうやったんですか、はい、
なので様々な貝殻などを拾えたようです。
よかったよかった、はい
はい、うん、それより子供が喜んでいたのはヤドカリやカニをたくさん捕まえられたことです。
よかったね、はい、
ヤドカリは簡単に捕まえられるので、
はい、
バケツに入れて長い時間遊んでいました。
あ、そうでしたか。
ここだけで2時間以上遊んでいました。
あ、よかったね、それはよかった、
うん、この子は自然と触れ合うのが楽しんだなと改めて認識いたしました、
ね、まあ、大体子供ってそうですよね。
そうですね、
うんうん、
またこういう場所に連れてきてあげないとと思いました。
あ、それはその通りです。そうしてあげてください。
そうですね、まあ、ちょっと遠いんでね、
まあまあ、まあ、近くにもそういうところはあるかもしれませんね。
この辺りって、うん、まあ、和歌山まで行かなくても
大阪湾で、
そうですね、うん、あの、まあ、それこそ岸和田のちょっと南あたりとか阪南市のあたりとか、結構阪南市水きれいですから、うんうんうん、まあ、もしかしたらあるかも。
なんかさ、芦原あたりの海岸もね、結構そういうものがありますよね。ないですか、はい、僕はあると思います。
ああ、そうか、うん、最近ね、あの須磨の釣り堀もなんか新しいリニューアルしたとかいう話も聞きますし、
あ、まあ、そんなんと違って本当の自然海岸みたいなもんがね、
あ、
西宮からあの辺に
あるんですか。
あると思うんですけどね。
なるほどね、はい、うん、まあ、ちょっとまた調べてほしいなと思います、
はい、
みかんの収穫の季節になっていたので、
はい、
帰りに国道沿いの簡易な店舗で売っているみかんをたくさん買って帰りました。
よかったね。
ということです。
はいはい、美味しかったんやろね。
ね、
はい、
で写真をね、送っていただいてるんで。
見たいですね。
はい。これが写真1ですね。
あ、これまた綺麗な写真。
はい。これがその、おっしゃってた、その、干潮ですね。潮が引いた時の多分、その、遠くに島が見えてたという。
ね、うちがありますね。
はい。
行ったと、うわ
ー、いい西広海岸やった
かな。そうで書いてましたかね。
潮が引くとこんな感じになるんです ね、
は
い、ね、海底って
ちょっとなんかね、
波みたいな
砂漠にできるような、うん、なね、そんな
風でできるね、
うん、風紋みたいな感じですよね。ああ、
でもお嬢さんですね、
やってますね、かわいいね、
はい、なんか網みたいなの持って、
うん、
あとスコップと
黒いバケツ
ね、バケツで、
へえ、いい写真やな。
でこれで多分そのカニとか、うん、まあ、ヤドカリとかを撮ってあるんでしょうね。
そうでしょうね。
ああ、これがそのあれか、収穫か。
バケツの中
に。ヤドカリいっぱい入ってますね。
入ってますね。
カニもこれどっかにいんのかな。
うん。
なんか別の二枚貝とかもありますけどね。
あ、ほんとね、まあ、ほんとほんと。面白いですね。
そう、カニは意外とすばしっこいですからね。
うんうん。
結構取んの難しいですよね。
はい。
はい。まあまあこんな。で、最後、帰りはみかんを買って。
ああ、帰った。
はい。これ動画もあります。ちょっと動画ちょっと。
はい、はい、見ましょうか。
音出るかな。
ね、
出ないですね。これがそのヤドカリが
歩いとる、歩いとる、
はい、砂浜を歩いてる様子ですね、
あ、
違うな、これもあの水の中ですね。
あ、水透かして見てるんですか。
はいはい、ものすごく綺麗な海水ですね。でこれちなみにあれなんですよ、あのヤドカリって結構、うん、弱いんで、
あ、そう。
まあ僕の子供もようやりましたけど、結構早死ぬます。
なんとなんと。
まあ、まあ、それはもうしょうがない。ヤドカリにはもちろん申し訳ないですけど、はい。まあまあというような田中さんの、はい、まあ、家族との思い出ということで、はい、ありがとうございました。
非常に情緒のあるいい話でした。
はい。ちょっと僕もあの頻繁にメールは確認いたします。
はい。
次はね。
はい。
高重克彦さんです。
待ってました。
先ほどいただいたばっかりだと思うんですけど。
そうですか。ありがとうございます。
は
い、
実はこの前にも一通いただいてるんですけど、はいはい、ちょっともう先ほどいただいた方が大事やなと思って、はい、新しい方を紹介いたします。
いきましょうか。はい。
12月がスタート、あ、ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高重克彦です。
はい。
12月がスタートしました。
うん、
残り30日ばかりとなって、 見て、うん、いつもこの時期は今年1年を振り返るべきタイミング。
そうか、
まあ、僕は振り返ったことないですね。
それがちょっと僕も欠点です ね、は
い、
ね。
まあまあいいじゃないですかね。
まあまあいろいろあります
よ。私にとってはピースランアジアの旅が大、はい、二大ニュースって書いてますね。
はい、ああそうですか。
はい、あそうか、2回かかったから、うんうん、春にベトナム、秋に台湾一周。
ああなるほど、2回もやらったんですね。
そうそう、2回やらってましたね。
すごいな。
アジアといってもかなりエリアは広く、日本も同じアジアの一国でありながら、うん、ベトナムも台湾もまた日本と異なります、
はい、
それぞれの国にそれぞれの良さや魅力がありますが、どちらの旅も私にとっては忘れがたい経験となっています。もう一つ忘れていけないのがピースラン世界5大陸4万キロの旅が通算2万キロを突破したこと。
ああそうでしたか。
春のベトナム縦断と秋の台湾一周を終えて、うん、現在の走行距離が2万919キロ。
ああそうですか。
になりました。
2万912キロですか。
19キロですね。
19キロ目で、はい、
実質中間点を超え、うん、残り1万9081キロ。
なるほど、うんうん。
とはいえまだまだ先は長く遠い道のり、
うん、
年に3000キロ走ったとしても、うん、まだ6、7年かかる計算。
なるほど。
どこかで5000キロレベルのまとまった旅をすることになるかもしれません。
なるほど、はい、
私は完全に個人での取り組み、うん、アフリカや南米を走るならやはりサポートチームを組んでいく必要もありそうです、
う
ん
う
ん、
そうですね。
協力していただける方おられましたらぜひぜひお声掛けください。
なるほど。はい、
さて話は変わりますが、今週半ばから急に冷え込むというお話、
はい、
ここ大阪富田林で12月に雪が降るのは稀ですが、
はい、
過去には最も寒い時期も過去にはもっともっと寒い時期もありました、
はい、
金剛山も例年は年明けに積雪があるはずですが年内に積雪することもあります、
はい、
地球温暖化とはいえ寒い時はやはり寒い、
うん、
私の部屋も朝方はエアコンが入ることも増えました。
あ、はい、
体を冷やさないのが一番。1階では火鉢を使っています。
あ、なんと、
うん、小賀炭というリサイクルの炭で火を起こし、うん、遠赤外線効果、
はいはい、
ちょあの段が分かれてるんで分からなかったです。遠赤外線効果でほんのりじわじわ暖かくなる感覚が素敵です。
そうですか、はい、
エアコンは空気が乾燥するので加湿が必要ですし、石油を使うストーブやファンヒーターは石油をタンクに給油するのが面倒です。まあ、です確かに面倒は、ね、あれ結構
もうできるようになりましたからね僕なんかね。
あ、そうですか、
はい、
あれ僕毎シーズンね、うんうん、1回こぼすんですよ。あ、
僕もベランダでこぼして
多そうです。で、まあ、めんどくさいですねあれね、やっぱりね、まあ、あのしつこく吹けばね取れるんですけど ね、2、3回じゃあれ取れないです ね、
まあ、それとやっぱりあの階段もあるしね、坂もあるしね、ガソリンスタンドが近くにないといういろいろなケースがありますもんね。
そうですね、
ストーブはね、
はいはい、最近リサイクルショップでトランポリンを手に入れました。短時間で温まるなら5分飛ぶだけで体はポカポカ。
あ、そうです
か。おすすめです、
はいはい、
三重県伊賀市で暮らしていた頃は部屋の中でも 2、3度になる寒さ。
あ、はいはい、
311東日本大震災があって、はい、極力電力に頼らない暮らしというのをやってました。
はい、
暖房機を使わず部屋でダウンジャケットを着て、暖かいパンツ、これ暖パンっていうんかな、
あ、そうか、
を履いて、
はいはい、
下半身はマイナス15度まで耐える。
ああ
、寝袋に包まれ、
はい、
指切り手袋をしてパソコン作業。
あ、
吐息は白く、
はい、
確かに寒いけれど冷たいのは顔だけ。
なんと
不思議なもので慣れてしまえば寒さも気にならなくなりました。
うんうんうん、
富田林に移り住んできた最初の冬も部屋でテントを張って寒さをしのいでいたのを懐かしく思い出します。確かになんかそういうこと言うてはりましたね。
言ってましたね、
はい、今はだから意外でしたね、うん、エアコン使ってはるっていうのは、
まあね、じゃあ文化人になられたんでしょ
う。そうです、
はい、
それも文化やな。
まあそうです。
季節の変わり目、皆様におかれましてもどうかご自愛ください。
はい、
高橋克彦さん。
そうですね。でもまあ、あの高橋さんもやっぱりもう本人も自覚してあると思いますけども、やっぱり年齢を考えるとね、 もう年齢ってやっぱりすごいですよね。僕も実感しますね。
そうですね、はい、まあ、またね、いずれ5000キロも行きたいと、
まあ、ね、
年5000キロ、今1回5000キロですか、まあ、は
い、ぼちぼちやってください。
そうですね、はいはい、また高重さん応援してあげるよっていう方は、
はい、
高重さんにちょっとコンタクト取ってみてください。
そうですね、はい、お願いします。
お願いします。オフィス井口さんです。
はい、待ってました。
いつもありがとうございます。
はい、いつもありがとうございます。
本題に入る前に、
はいはい、
朝早くから出かけていると、
うんうん、
寝る時間が早くなります。
あ、
寝る時間が早くなる、
まあ、早うから働いたら早く寝るということですよ。
あ、
まあ、それはまあ人類そうですよね。
そうですね、うんうん、夜9時でも眠くなるので。
あ、分かります、
テレビ番組を見逃してしまうことがよくあります。
あ、そうですか、はい、
もう夜9時以降のテレビはもう価値ないと思いますけどね。ていうかテレビ自身に価値がないような気がするんですけど、
まあこれはいろいろ価値観の問題ありますから ね、人によって違いますよ、はいはい、
NHK の未解決事件簿
は
オンデマンド配信で見ていて。
あ、なるほど、はい、
要はネットで見てはるってことですよね。
どういうことでしょうね、
は
い、
当時の事件のことを思い出します。
はいはいはいはい。
ただこの事件だけは記憶にありませんでした。
お、という事件があったんですね。
これちょっとね、 URL をメールに貼り付けてくれてるんで、今ちょっとアクセスしています、
はいはい、
これですね、これ NHK オンデマンドのホームページなんですけど、大阪ジョージコンクリート爪事件、
うん、
18年間発見されず未解決事件。
ああ
、未解決ということは、まあ、要は容疑者というか犯人が見つかってない、
そうですね、
ということですね、はい、この事件は樋口さんは記憶にないということですね、はい、先週は日本赤軍の事件を取り上げていました、
うんうん、
歴史を振り返る機会にしたいと思います、
はい、
まあ、そういうオンデマンドでも見れる番組はあるという、
そういうようなね、
まあ、そういう世の中にね今なりつつあります。
うん、
まあまあオンデマンドやったら自分で選べるからね、
うん、そうです、そうです、
そっちの方がまあ僕はいいかなという気がします、
うんうん、
本題です。
はい、いきましょう。
2025年8月27日、うん、大阪・関西万博ボラボラ、
うんうんう
ん、ごめんなさいです。
はい、
前回と同じで栄筋本町駅から中央線で、
はい、
夢島駅に移動しました、
はいはい、
で樋口さん の、 あの島風鉄道チャンネルで各アクセスの動画見れます、
はい、
まずは堺筋本町駅の動画、
はい、
そしてコスモスクエア駅から夢島駅までの車内放送走行音の動画、これ
は
あの音だけ、画像があって静止画があって音が出
る
やつですね。
音を楽しめ
て、そういうことですね、はい、そうですね、
分かりました。
入場までに1時間程度かかりました、
うんうんうんうん、
夏休み期間は混雑します、
はい、
これごめんなさい、文雄君覚えてたらいいんですけど、はいはい、あのなんか万博って並ばない万博ってあれなんか最初言ってましたよね。
まあまあそんなこと聞いたような気がしますね。
あれは結局実現できたんですかね。
できてないでしょう。
できてないですね、うん、はい、最初にヘルスケアパビリオンに入りました。
あ、はい、
心臓が動いているのを見てから、
はい、
人間洗濯機の実演を見ました、
はいはい、
でこれね写真があるんでちょっと樋口さんの写真拝見いたします。ちょっと全部じゃないんですけど、
はい、
これがなんか入り口ですかね、パビリオンの、
うん、
でこれが大阪ヘルスケアパビリオンですね、
はいはいはい、そうですね、はい
はい、でこんな感じでなんか螺旋階段があったりとかして、
う
ん、
そうですね、はい、
でお客様がお持ちの iPad で、IPS マスターお楽しみいただけますっていう、ちょっとなんかよく分かんないですけど、
あ、これ新規シートって山中先生の発想ができたもんでしょうね。
なるほどね、はいはい、これが
人間洗
濯機、洗濯機ですね、
まあ、三洋さんが1代目なら
あ
これが2代目ってことだったんですかね、
はい、なんかちょっと恐竜の口開いたみたいなデザインで、
あ、そうですね、
でこの中に人が入って、
うん、
で上から
蓋が閉まるんでしょうね、
閉まって、うん、まあ、中でなんかいろいろするという、
ああ、
で実演スケジュールっていうのが、
うん、
まあこんな感じで、
うん、
樋口さんの時は2回目が
2回目だった、
ね、はい、12時半からの回がまあ見れたんですかね、
はいはい、
はい、人間洗濯機の実演前の動画です、
はい、
実演に参加できたのは、小学校高学年か、
うん、
中学生の、女の子で、
はい、なるほど、
一般の方なので撮影 できませんでした。
あ、なるほど。
ね、そこら辺はやっぱちゃんと守ってはるんですね。
まあ、モデルではなかった
です。そういうことですね。まあ、はい、まあ、全然知らん人やから、まあ、YouTube で出すのもみたいな感じで。それはそうでしょう、
はい。
1970年の大阪万博では回転寿司、
はい、
携帯電話など様々なものが実用化に至っていますが、
はい、
人間洗濯機は実用化に至っていない、
はい、
ということです、
はい。
いつ実用化されるか気になります。
はいはい。
これちなみに人間洗濯機って何するもんなんですか。
ほっといても全部こう体を洗ってくれるってことじゃないですか。
それ踏み枠ええんちゃうん
すか。僕も欲しいですよ。大体もう風呂がもう嫌いで昨日も5日ぶりぐらいにやっと入って。
あ、そうですか。
うん、まあまあ、
じゃあこの人間洗濯機あったら、
まあ、そうです、
毎日入れるんじゃ
ん。うまいですね。なんかあの売れてるらしいですよ、ね、5、6台は。
ああ、そうなんですか、うん、
やっぱりホテルとかいろんなところでもそのなんかね、ま
あ、
客引きにね。
ああ、なるほど、
ね、なんか大阪の会社ということもちょっと
あ
聞いてましたけどね、
まあ、まあこれがね実用化されるか、
うん、
まあ、
まあ、されて
る、短い意味ではされてる
意見もあるし長く持たんということもあるかもしれませんね。
あ、まあちょっと交互期待って感じですかね。
僕はあの FM 線のその相棒のですね、
はい、
まあ、あの女性の方ですけど、はい、その人に聞いたのは、
はい、
まあ、1台にか、まあ、10台ぐらいは売れてるんちゃうかというようなことを言うてはりましたけども、
やっぱそれなりに値段するでしょうね。
まあそりゃそうでしょう。
そんな1000円とか2000円とかね1000円2000円はないわな、そりゃ
そうで
しょう、ね、まあ、少なくとも、まあ、100万とかね。
いや、もっと言う、
もっともっとしますかね。
1000万は
するんじゃない。ああ、そうです
か。これは僕の勝手な推理ですけど ね、 そうですね、はい、もっとするかも分かり
ません、
ね、
まあ、そんな、人間、
まあ、しかし引き合いはあるということでね面白いなと思いました
、はい、
お金があったら僕も欲しいですよ
ね。あ、そうですか、うんうん、お金と場所がね、
あ、そうですね、
必要ですよね、うんうん、はい、あと、まあ、廃棄もお金かかるんでね。
あ、まあ、
それも考えとかと。
そうですね、このごろそれはありますよね。
そうです、もう廃棄はまあまあこれ多分何数万かかります
よ。以前はもう廃棄で考えなくてね、
そうそうそう、
全部家電製品とかどんどん買ってましたけども、
ど
僕らまあそういう世代ですから、
うん、
おっと思ったけどこれだけ廃棄にかかるんかという気は、うん、まあまあ東電のことかも分かります
よ
ね。はい、まあまあ、はい、ちょっと番組の趣旨から離れてるかも分かりません、ね、行きましょうか、
はい、次にトルコパビリオンに行きました、
はい、
写真と動画がありますということで、僕はちょっと写真をね、
はい、
まあ、数枚、
はい、
これトルコ
です、ね、ああ、なんとこんなんやったんですね、
まあ、ひらがなでトルコって書いてますね、
はい、
あと英語でターキーですかね。
そうか、はい、
なんかこれが太陽と月のオブジェみたいなやつが
なるほど
なんかあったんですね。
へえ、
でこれなんかよくわからない仮面のなんか CG みたいなやつとか、
ね、
はい、あとはこれ、
うん、
なんかタブレットで、
はい、
なんこれは何ですか
と、
トルコ語で昨日は何ですかとかですかね、京都は何ですか、
言葉もちょっと覚えられるようになったんですね。
ちょっとねこれ動かしないんで分かんないです。
はい、そうですね。
でこれ何だろうね、なんか、
うん、染め物みたいな感じ、
あ、
系統みたいな感じかな。
あれかもしれない、この絨毯の、
うん、トルコですか ね、
ね、編み物で使う絨毯のなんか毛のなんか
向こうの産地、はい、産業のことかも分かりますよね。
そうですね。でこれちょっとなんかよく分かんないですね、
うん、
まあ、まあ、ていうような、
はい、
まずトルコ、
はい、行かれた、
はい、はい、この日はさまざまなパビリオンに応募しましたが
なるほど、
夜の関西パビリオンを除いて全て落選でした。
あ、もう並ぶまでもなく落選なんですね。なるほど。
ガンダムパビリオンの前の写真と動画です、
うん、はい、
ガンダムパビリオンは落選でした。
ああ、そうやったんか。
残念ですね。
これ
ですね、ガンダム。
ああ、そうですか。
なんか、なんていうか立ってるんじゃないんですよね。肘をこう、左足の肘を地面に、膝が地面につけて、
ね、
はいはいはい、で右足は90度曲げてこう立って、うん、で右手を上に上げて、
なるほど、
左手をこう脇締めて、
まあ、巨大な像ですよね。
そうですね。
うん、
これがまあガンダムと。
あ、そうですか、はい、はい、
でこれがヒストリー・オブ・ガンダムですね。
ああ、
ガンダムの歴史、
まあ、夢中になってる人とか好きな人多いですからね、
はい、
好評だったでしょうね。
1979年に機動戦士ガンダムスタートしてからまあずっと、
はい、
今までこう、はい、まあ、続いてますせというような展示もあったと、
はい、
まあ、樋口さん残念ながらガンダムは落選したということ。外からはまあ写真撮れた、
まあ、ここまでは写真撮れたんですね。
ガンダムパビリオン前を通ってから、
うん、
バングラデシュのパビリオンとすぐ近くのコモンズに入りました。
あ、なるほど、はい、
写真があるのでご覧ください、はい、という。これはなんか一応行けたんですね。 このね、あのバングラデシュは、
うん、割とその空いてるとこもあったんちゃいますか。
あ、なるほどね、うんうんうん、まあ、これバングラデシュのなんか自然とか、う
ん、
ね、まあ、
こんなところが僕なんか面白いと思いますけどね、これで混んでるとこよりもね、
そうですよね、うんうん、まあ、こんな遺跡とか、
あ、これ見たことない、
あと、まあ、お茶畑ですかね、これ、ね、あ、フラワーフィールドって書いてありますね。
そうです、
あと渓谷ですね、はい、谷があって、はいはいはい、なんかお祭りの写真映像もあって、
これ産業ですね、
そうですね、これね、まあ、民族製品っていうんですか、
民芸品
ですね、はいはいはい、椅子とかカバンとか、でこれは服ですね、民族衣装ですかね、マネキン使って、
面白いね、
はい、まあ、子供、うん、お子さん、男の人、女の人みたいな感じでこう、はいはいはい、服を展示してる、はいはい、セネガル感も、
あ、これはもうアフリカですね、
アフリカですね、
セネガルね、はい、
でセネガルのこれタペストリーっていうんですかね、こうなんか壁に貼り付けるモザイクアートみたいなやつなんですね。タンザニア、
はい、まあ、これも行ったところですね、
はい、タンザニアのこれ民族衣装かな、うんうんうん、も飾ってる、パラグアイとかジャマイカとか、
南米ですね、これ南ですね、
はい、あれこれはなんだろう、ボブスレ、ジャマイカのボブスレの機械、
へー、面白いな、
ジャマイカでボブスレできるんですよ、あんなクソ暑いところで。
いやいや、
やったんですかね、
ね、どうでしょう、
ね、
う
ん、っていうような、
はい、わかりました、
まあ、バビリオン、パビリオン、バビリオンちゃう、え、コモンズを出てから、
はい、
大屋根リングを一周しました。
あ、ご苦労さんでした、
結構暑かったですよね、樋口さん、これ、ね、
うんうん、
これ入り口ですかね、緑の入り口があって、うんうんうん、で大屋根リング登った時はこんな感じやと、
こういうのやってたんですね、
はい、
いや、ご苦労さんでした、
はい、セルビア館とかが見えてますね、
あ、上から見たらね、
はい、
なるほど、
大屋根リングを一周してからスロバキアの民族芸能を見ました、うんうん、これ動画であったんですけど、はい、なんか踊って歌ってました、
はい、わかりました、
はい、楽器も弾いてました、
わかりました、
唯一抽選に当たった関西パビリオンは、
はい、
夜の時間帯に予約したので時間がありました、
うん、
ネパールのパビリオンにも来ました。
ああ、そうでしたか、はい、
ネパールもね、ちょっと事前に僕見ましたけど、ストゥーパがあったりとか、
あ
とは壁の絵があったりとか、あと、まあ、金属で作った彫刻みたいなのもあって、
ね、はいはい、
まあ、なんかね、ネパール、文雄君も僕も行きましたね、はい、なんかちょっと思い出深
いや、そうですね、
人の写真もあったりとか、
そうですね、
はい、
面白い国でしたね、
そうですね、
はい、
ネパールのパビリオンを出てから花火大会を見ました。
あ、そうか、
これも動画あります、
はい、
関西パビリオンの中に、パビリオンの中に入りました、
なるほど、
写真見てくださいということで、はい、これが関西パビリオンですね。
ああ、こんなやったんですか、
はい、これはなんか花火の様子とか、滋賀、京都、兵庫、奈良とか、なんか各地の、まあ、なんか風景をこう絵にした、
ね、
切り絵にしたみたいな、
あ、ほんまですね、
そんなで三重のね、
はい、
写真とかもあって、
なるほど、あ、東海道もあ
った、東海道はこれ大山椒魚ですね、これ模型やと思うんですけど、
ですね、赤いやつですね、
はい、あとこれは福井県の恐竜かな、
例のね、
はい、勝山かどっかの、
はい、
恐竜の模型もあったということです。鳥取県のブースは混雑していて入れませんでした。
ったんですか、
今回は京都府、福井県、三重県のブースに、うん、入りました。
今ざっと見たとこですね、それはね、はい、
関西パビリオンを出て帰りました。
うん、
スマホ撮影したのでブレていてうまく撮れなかったのですが、スタッフの皆さんが見送ってくれたということ。だから結構なんか夜遅くに帰られたみたいですね、
みたいですね、
花火も、
ね、
そうですね、ご覧になったということで、
そうですよね、
はい、今回のボラボラネタは以上です。
ご苦労さんでした、ありがとうございます。
これにて多分樋口さんの2日にわたる万博ボラボラは終了す、
うん、
じゃないでしょうかね、
はい、ありがとうございました。
8月27日やから、まあ、暑かったやろね、
でしょう、
お疲れ様でした。
まあそれでも頑張って見てくれてね僕らもお裾分けをいただきました、
ね、
ありがとうございました、
は
い、
他にはですね、
はい、
あ、松井さんから、
あ、松井さんね、
来てるんですよ、
また大きなあれ、
そうですね、封筒で、
あ、そうでしたか、いつも
私の毎日と、あとは候補羽引きの、
はいはい、羽引きのにお住まいなんですね。
ああ、そうですね。
多分ね、自分の町のことの候補を送ってくれて
る
んですよね。
あとは鎌ヶ崎滝出しの会の絆通信、
はいはい、それも、
まあ、この3通をいただきまして、
はい、分かりました。
まあまあそれぞれあの面白いことを書いてまして、
はいはい、
あの特にこの候補羽引きのの、
はい、
これ裏側にですね、市議会だよりっていうのがあって、
あ、まあ、まあ、あの候補ですからね、
市議会議員さんのね 1,2,3,4,5,6,7 名の方が、
はい、
あの それぞれ、まあ、市議会に対する思いとか、
あ、発言した、
まあ、あの自分が持ってる問題点とかを、あ、まあ、あの質問と答弁の感じとかでこう発表されてたっていうことで、各 なんか派閥というか、はいはい、団体の方が、まあ、はい、頑張ってやってはんなっていう、あ、そう、まあ、こういうの大事ですよね、市議会代理っていうのは、うん、
まあ、これは司法は大体どこでもやってます、
ね、
は
い、ああそうなんですか、はい、豊中もやってるんですね、
やってます、はい、
わかりました、うん、まあ、豊中もたまにはちょっと 見たらなあかんなと、
そうですね、
思いましたね、はい、はい、まあ、そういう松井さんからもいただきました、ありがとうございます、
はい、
で他にはですね、はい、自転車活用推進研究会さんから、はい、いただいたりとか、
うん、
あとはですね、あ、オフィス名の鈴木さんから、
あ、なるほど、
いただきまして、はい、フェスティバルプラザのね、
はい、
ちょっとこれ面白いなと思ったのが、なんかフェスティバルプラザでなんか高級店が集まる店みたいな、
うん、
ビルみたいなイメージ、そういう雰囲気やったんですけど、すね、なんかどうもね、12月の12日の金曜日の午前10時から、
うんうん、
100円均一ショップのセリアがニューオープンするということで、ついにフェスティバルプラザにセリアが、セリアって僕結構好きなんですよ、ダイソーとセリアを結構よう使ってるんです、あ、まあキャンドゥとかもねいい店なんですけど、
100均ですね、
100均と言ってももう最近は正直100円均一の商品ほとんどなくて、500円とか300円とかも普通にあるんですけど、1000
円以内で、
あ、そうそうそう、1000円以内でまあ買えるということで、セリアはイタリア語で真面目という意味を持ちますと、
初めて知りました、
はい、セリアのオープンについて、告知掲載並びにご取材いただけますようご案内申し上げます、
ありがとうございます、
ということで、コンセプトがカラーザデイズ、日常を彩る、ワクワクするものやこと、好きとの出会いが楽しめる100円ショップということで、商品の魅力、商品は雑貨110円、食品108円、かっこ税込み、値段を見ずに安心してお買い物いただけるのが魅力です、
やっぱりそう守ってるんや、ここは
かなり、ね、みたいですね、
はい、
お客様の生活をもっと豊かにもっと便利にするアイテムが溢れています、
そうです
か、ということで店がね、中之島フェスティバルタワーの地下1階、うん、ということで、
うん、
まあ地下鉄からとかでも結構アクセスもしかしていいかもしれないですね、うん、
はい、
はい、というわけで、まあ元朝日新聞本社のあった場所に今ツインタワービルが、
はい、
まあ、できてまして、はいはい、まあ、その片割れが、片割れというか一本がフェスティバルプラザっていうビルなんですけど、
はい、
まあ、そこの地下1階に、
はい、
なんとセリアができるということでございまして、はい、オープンが12月12日金曜日の午前10時ということなので、また皆さんチェックしてみてください。
はい、
はい、他は文雄くん、
あ、いや、あの、その中之島フェスティバルタワーウエストの4階に、
あ、今度はウエストですね、
はい、これがね、あの、まあ、ずっといつもいただいているのが、
はい、
中之島のですね、公設美術館、
あ、
ね、ここはあの JOBB インターネットラジオ宛てに、いつも取材のお誘いと、
そうですね、
けえへんかということをいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
今なんかもうだいぶ遅れましたけども、12月14日までベルナール・ビュッフェという人の展覧会やってるんですね。これを見に来ませんかと書いております。
は
い
は
い、でその次の展覧会も来てるんですけどね。
はいはい、
もう面白いのはその次の展覧会、これまた次の、あの会に報告しますけども。
はいはい、
なんか子ども向けのですね、
はい、
なんか無料のなんか、あの日が何日かあるんですよね、まあ、次正確に言いますけども、
はい、ちょっと今調べてみますね、
あ、そうですか、
はい、あの厚生美術館、ちなみにあの神戸の御影、あ、神戸、あ、神戸か、
はいはいはい、
神戸ですね、
はい、
神戸御影にあって、
はい、
まあ、僕らが今紹介しているのは大阪中之島の公設美術館ですから、ここちょっと皆さん注意してほしいなと、
ね、はい、
まあ、一応中之島って言ってるんで分かるとは思いますけど、
はい
はい、でこれであれか、今後の開催予定見たらいいかな、
はい、見てください、次の、
はい、大原美術館所蔵、
そう
ですか、これですか、
これだ、これだと思います、
あ、これですか、はい、名外の旅虎次郎の夢、うんうん、あ、これまだちょっとページは できてないですね、
あ、まあこれからだと思いますよね、はいはい、
ああ、なるほど、大原美術館の絵を展示、
うん、そう、
あ、創立 100年を迎える間もなく
大原
美術館
は、はい、大原はすごいところですね、ただまあちょっと改装とかそんなんで、
はい、
各有名な美術館がちょっと間に絵が、まあ、なあのこちら来てもええというところを見つけて、この公設美術館をそれを借りてきてちょっとやってくれてるんですよね、
なるほどね、
そういう今までずっとその公設美術館は、
はい、
朝日新聞の創業者の方のコレクションから展覧会があって、うん、まあ、それはやっぱり、まあ、時間が経つと同時にですね、まあ、コレクションもなかなかこうね、ずっといつも客引くもんばっかりだとできなくなって、
うん、
まあ、ちょっと変えはって なったとこからだんだん面白くなって
きて、あ、うん、なるほど、あ、書いてますよ、文雄君、うん、子供限定おしゃべりミュージアム、
そうなんですよ、それが面白いなと思ってね、ぜひとも紹介したいな思った、
1月5日月曜日、
はい、
午前の部と午後の部があって、はい、対象が5歳から18歳、
はい、
高校生、
はい、
までと書いてまして、
はい、
あ、子供は無料、
はい、
保護者は有料、はい、で要はこれ作品をじっくり見て感じたことをみんなで話してみようとか、
はいはい、
話すことで気づかなかったことや新しい発見がいっぱいという、まあ、要は喋ったりしてもいい時間帯、
泣いても笑ってもええという
あことなんですね、
う
ん、
そういうところがね、
はい、
まあ、あのもうだんだんそういうのになってきてました、今までみたいになんか美術館を拝ましてもらうというところからもう出してるんですけども、はいはい、
そうです、
さらにもう一歩この笑っても泣いてもええというような、
うん、
そこまで踏み込んだというところがね、
うん、
面白いし、やっぱり美術でそんなもんですよね、拝ましてもらうもんでもね、見せてもらうもんでもね、見に行って、うん、楽しむもんですから、
はいはい、
まあ、そういう方向にこれから向くんかいなと、
あ、
まあ、向いてるというのがあってです ね、
あ、なるほどね、
まあ、そんなんであの公設美術館中之島ようやってあるなということで、はい、これ紹介させてもらったんですけども、
なんか他にも子ども無料デーっていうのも、
はい、
また別に設けるみたいですね、
そうなんですよ、
3月14日からこれ来年の話なんですけど、はいはいはい、3月29日この日程に限り小学生高校生まで入館無料、
はい、
過去者保護者は有料、
まあね、てっぺとこもね、ゆいはだから無料やけど、てっぺは金がいる、
僕は金いりますね、はい、あ、ただしあの学生証ご提示くださいって書いてますね、
それはありますね、
他にもあの記念講演とかもあるらしいんで、はい、またちょっと次回紹介できたら、
ね、そう、あの次回にもっと詳しくできると思いますけども、
はい、
まあ、いつもずっとこっちもことを気にかけてくれはりましてね、ありがとうございますよ、はい、お礼も申し上げたかったんで、
あ、わかりました、
はい、まあ、皆さんどうぞこの長野島公設美術館ね、
はい、
注目してあげてほしいと思います、
よろしくお願いいたします、
はい、お願いします、
以上をもちましてリスナーさんからのお便り紹介終了、
はい。